こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと1週間空いちゃったんですけれども、まあその1週間空いちゃった理由が話したのに取れてなかったっていう。はい、
はい、大きい声が出ましたよ僕は。
えっまあまあまあまあという、はい、ハプニングがあってですね。はい、まあまあまあ仕方ないということで、ちょっと新たに撮る時間はないなっていうことで、すいません1週間空いてしまいましたっていう感じですね。はい、まあちょっとあれかな、まあ先週話してそれのアップグレードバージョンみたいな感じに多分なると思うんですけれども、撮れてないんで誰も聞いてないっていう、はい、幻の回みたいになってるんですけれども、まあ今日はまあ、AI 駆動開発とは切っても切り離せない、並列実装ですね。まあ、AI 駆動開発の並列実行っていうところに、ちょっと焦点を当てて、話ができたらなというふうに思っております。はい。まあ、ね、最近だと、まあ、オープンコードがね、ちょっと話題になってたりとかもしたりとかするし、うんうんうん、まあ、クロードコードが、まあ結構なんだろう、みんなに重宝されている理由の一つは、おそらく並列のサブエージェントで並列開発ができるっていう機能にもあるのかなというふうに思っていて、まあなんかそのあたりの、まあ並列開発って言っても、とはいえなんかいくつもあるかなって思ってるので、その辺の整理をして、でその上で、まあ今後ちょっとこういうのが開発的にボトルネックになるよねみたいな話とか、まあどういう風に使ってるのかみたいな話ができたらいいのかなっていう風に思ってます。
うんうん、
はい、よろしくお願いします。
はい
はい。まあじゃあちょっと簡単になんか おさらいというか、まあ、全体感の把握みたいな意味で、まあ今なんか世の中的にあるこう並列実装っていうところで言うと、まあどういうものがあるのかっていうところを整理からできればと思ってます。まあ、はい、大きくは、まあ、2パターンかなと思っていて、まあ、カーサーとかがやってる、ベストオブ N。だから、1個の指示を、複数のモデルにお願いするっていう、ものですね。
はい。
っていうのが、1個あると思っていて、まあ、もうちょっと、詳細は後で話したいと思うんですけども。うん、で、もう1つが、まあ、クロードコードが、とか、オープンコードが、やってるやつですね。サブエージェント型の、並列実装っていうのがあるのかなって思ってます。まあ、それはどちらかというと、一つのタスクを親エージェント、オーケストレートするエージェントに渡して、そのエージェントが、サブエージェントに指示を与えながらオーケストレーションしてくれるっていうようなパターンですね。
うん、
まあ、この2つのパターンがあるかなっていうふうに思って、おります。で、まあ、結構大きな違いなのは、カーサーの方は、ベストオブ N の方は、まあ、Git ワークツリーの機能を使って、完全にこう、パラレルワールドみたいなのを作って、並列実行するんで、まあ、お互い本当に全くパラレルな世界で、けどやってることは同じみたいな。で、その中で1個チョイスするから、まあ、ベストオブ N みたいな感じになってると思うんですけども。で、もう一つは、クロードコードの場合は、あくまでも1個のブランチの中で、サブエージェントを呼び出して、なので一つのタスクを複数のエージェントで並列的に開発するみたいなのがあるの。まあだからサブエージェントに作業自体を預けれるんで、コンテキスト効率っていう観点でも、まあ結構いいよねっていうところがあるのかなと思うんです。
うんうん、
で、まあ一方で、クロードコードの方は、まあ、もし仮に Git ワークツールを使えば並列でもできるのかなっていうふうには思うんですけれども、まあそういう機能が標準では搭載されてないっていう。まあ、オープンコードも、まあ、ほぼ一緒で、サブエージェントみたいなのを呼び出して、やると。で、結構、なんか使ってみたんですけど、まあ、初め、あ、結構いいじゃんって思ったんですけど、
うん、
なんか、クロードコードとオープンコードを比較すると、なんか、クロードコードって、明確に親子関係がはっきりしてるんですけど、 オープンコードだと親子関係がちょっと曖昧で、実はあのオープンコードサブエージェントを起動したら別セッションで立ち上がって、でそっちにも指示を追加で出したりとかできるんですよね。だからなんかその辺が結構いいなって思いつつも、うん、なんか最終的にずっとなんだろう、作業自体は終わってるのにあの親に帰ってこないみたいな問題が起きたりとか、まあ、してるっていうのが、まあまあなんか今オープンコード使ってみての課題みたいなところあるのかなっていうふうに思ってますっていう、はい、感じですね。でオープンコード実際使って、クロードのサブスクリプションプランとか、コーデックスの、あの、チャット GPT のサブスクリプションプランとかを、で、ログインするみたいな機能も一応あって、まあ、クロードに関しては、まあ、純正としてあって、で、コーデックスはなんかプラグインを入れると、あの、それ、サブスクの、利用料課金みたいなんで、オープンコード使えるよ、みたいな感じになって、たんですけど、うん、まあ、コーデックスの方は、あの、非公式なので、まあ、まず、どうなのかなっていうところはあるっていうのと、あと、クロードも、あの、それで使った後にですね、あの、ニュースで、ニュースっていうか、まあ、X で流れてて、あの、ね、クロードの、その、オープンコード経由でやってたら、バンされる、アカウントバンされるっていう、まあ、問題があったりとか、はい、するっていう。まあ、一応なんかそんな感じで、オープンコードは、まあ、いろいろ、いや全部のサブスクでね、使えたらもうめちゃめちゃいいんやけど。まあ、何よりコーデックスで並列開発、ってかサブエージェント的な使い方、振る舞いができるっていうのは結構でかいんだけどっていう。と、あと最近ね、GitHub Copilot のサブスクでオープンコード使えるようになったっていう。まあ、これは公式でちゃんと提携してやったみたいなんで、まあ、今後なんか、チャット GPT とか、クロードも、それに追随するような形でオープンコードとして提携してくれたらよりいいなっていう感じはするんですけど、まあ、一応なんかそれが今のちょっと並列開発の、まあ今みたいなところかなというふうに思ってます。で、まあウィンドサーフも実は一個一個ベストオブ N 的なやつじゃないんだけど Git ワークツリーで使えるようになったので、まあ自分で何個もこう指示を与えれば並列開発的なのができるっていうような状況にはなっているので、まあ今後ね AI やっていくってなったら絶対にあの必要というか、まあ並列で開発させた方が効率いいよねって、まあそらそうなんで、まあそこをなんか実際にあのまあ僕たちもどういうふうに使ってるのかみたいなところをちょっと話できたらなっていうふうに思ってるっていう感じです。
うん、
阿部ちゃんはなんかどんな感じでやってるみたいなのがあったりするのかな。
いや僕もねつい最近ようやく Git ワークツリーっていうものを使い始めて、まあ、これまで僕はまあ、複数のプロジェクトとかを並列で開発することが多くて、まあ、そもそもその環境を分離しようとかベストオブ N をやろうとかっていうところの動機があんまりなかったんですけど、うん、最近結構大きい意図せず
並列だったってことね。
ああそうそう意図せずそうプロジェクトがそもそも分離しているから、うんまあ、並列化できていたっていう状態だったんだけど、うんまあ、なんか最近結構一つの大きなプロジェクトをメインで動かすことが多くなった時にやっぱりどうしてもその並列で開発することの何でしょう難しさっていうところにぶち当たったっていうような状況があるんですよね。で例えばクロードコードをメインで使っていたらさっき山ちゃんが言ったようにまあサブエージェントとかに、まあ、吉田にこう実装させてもさせれば、まあ、ある程度その一個の大きな開発タスクを複数のファイル編集するときにそれをサブエージェントにそれぞれ開発させるなので、開発のスピードが上がるみたいな使い方ができたんだけど僕の場合はなんか全然違う機能を複数同時に開発進めたいなってなったときに結構そのファイルが衝突するとかなんか動作検証するときにこの開発とこの開発の影響がなんか出てるんじゃないかみたいなので、うん、結構検証自体に困ることが多く あったんですよ、うん、なので、まあ、僕がやってたのはその Git ワークツリーをそのままシンプルに使ってもう環境を丸々分離するまあカーサーがやっているようなベストオブ N のまあなんか1個版みたいな感じにはなるんだけど、うん、開発タスクごとに、完全に、フォルダを、まあ、環境を分離して、作るっていうものを、 まあ、まずそういう仕組み作りっていうところを始めて、なんかあまりこう意識せずとも使えるようにしたっていうのが大きな取り組みになってますね。
あれやんな、前提としてコーデックスとかクロードコードでそういう風な振る舞いができるようにしたっていうことを。
そうそうそう、
ってこと
で、ね、コーデ、まあコーデックスもそう、コーデックスとかは特にまあ、並列開発みたいなものはできないので、コーデックスで特に使えるようにっていうのも意識して、まあそういう CLI のエージェントが、うん、できるような環境を作ってあげたような感じかな。うん、
なんか個人的にはなんか理想論で言うと、うん、クロードコードのサブエージェント的な機能と、あと、
うんうんうん、
カーサーの1個の指示で、うん、カーサーはまあどっちかというと1個の指示で、なんて言うんでしょう、こう複数の、同じタスクだけど複数の回を出してくるみたいなやと思うんやけど、
うんうんうん、
なんか結構なんか最近なんか例えばバーって課題がいくつもあって、それを一発ドンって AI に投げると、うん、結局なんて言うんですよね、こう複数の課題だからでかすぎる課題になるんで、なんかもう一気にバコって渡したいなとかって思っちゃうよね。まあけどクロードとかだとちっちゃいタスクの集合体だと、クロードとかだとサブエージェントでバーってやってくれんやけど、けどまあそれにもちょっと限界があるというか、はい、まあクロードはちょっとコンテキストウィンドウが狭いとかもあって、まあ、結構なんか全部やってたらそれを全部指示出して回答が返ってきた時点でもうコンパクト走るみたいな感じになっちゃうから、
うんうん、
ちょっと使えないなみたいな感じはあるんやけど、まあそれをなんかコーデックスで、かつ一個の指示ができたらもうそれぞれのセッションが立ち上がって、
うん、
パラレルなんだ、だからカーサー的な動きなんだけど、それぞれのエージェントが違う振る舞いをやってるみたいな、なんか Git ワークついてみたいな、うん、とかっていうのができると、まあ魔法みたいな話やけど、なんか結構便利だなとは思うんやけどね。
まあそうだよ。まあ、
うん。
まあ、若干こう、親子孫みたいな感じかもしれないけど、その、大きい、なんかいろんな開発タスクがドカンとあって、なんかそれをまず分類して、で、何でしょう、サブエージェントか何かにこう渡して、で、それらは全部パラレルな環境で、例えばコーデックスがそれぞれで独自で実装してくれて、もうそれぞれで、何でしょう、うん、プルリクエストも全部分離してできるみたいな、がいいのかな、そうそう、みたいなイメージかな。
まあ、なんかどっちかというと、なんだろうな、どっちかというと、指揮者がいて、親エージェントにパラレルで、うん、Git ワークツリーでパスして、パラレルの環境で。で、そっからは、もうその親エージェントがサブエージェントを呼び出してゴラゴラするんだけど、もうその指揮者には帰ってこなくていいみたいなぐらいかな。だから、タスクをわっと全部上げたら、それを分解して、グルーピングして渡してほしいっていう。だからそこだけでもいいかもしれない。まずはっていうところで。だから最終的に帰ってこなくてもいいかなっていう気はしてんねんけど、
うん、うん、あ、そうだよね。で、まあ、あとカーサーとかウィンドサーフも最近その、まあ、ベストオブ N ではないけど Git ワークツリーの機能が入って、まあ、なんかそのパラレルなものは作れるようになったけど、なんかどっちかっていうとその、うん、オーケストレートをする側っていうのが今のところないから、うん、なんかまあ、そういうのもあって僕自身は自分で Git ワークツリーのを簡単に操作まずできる、何でしょう、ルールっていうのを作って、まあ、それを運用できるようにしたので、なんかそれをもとにちょっとクロードコードとかがそれこそオーケストレートしてコーデックスを Git ワークツリー上で動かすみたいなことができたら、なんか一番最高になれるんじゃないかなって今のところは思ってるんだよね。で、結構難しいのが、これって Git ワークツリーとか作るときに、なんかそんなにこういろんなプロジェクトで全部使い回せるような仕組みを作るのが結構今のところ難しくて、
あ、そうだよ、
それなんとなく僕はそう感じてるんだよね。で、Git ワークツリー自体の何でしょう、仕組みっていうのはまあ至って簡単で、うん、まあなんかそのコマンドでブランチを、今まではこうブランチでこう 開発ブランチを切ってそこで開発してみたいな操作をしてたと思うんだけど、それをまあワークツリーっていうのでやるとフォルダごともブランチみたいにこう分離して作られるから、まあ、そこで作業すれば完全に隔離された環境が用意されるよねっていうところは、まあ、もちろん今までのツールで使えることだったんだけど、じゃあ環境分離された環境が作られた時になんかそのデータベースをコピーするしてそのパラレルな環境でそれぞれ独立して動かそうとか、あとはローカルホストって言って開発サーバーを立てようとした時になんかそのままの設定だとだいたいローカルホストって8000番のポートあったり3000番だったり、なんかみんな開発の時に決まったポートでアクセスするみたいな、決まった URL でアクセスするみたいな、のがまあ一般的だったから、まあ、そうなってくるとパラレルで、開発サーバー起動してなんかそれぞれの環境をなんか動作検証しようとすると URL がそもそも被っててアクセスできないみたいな、なんかそういう問題にぶち当たりがちだったんで、なんかそういうのも吉田にこうワークツリーを作るとき、まあ環境を分離するときにポートの割り当てとかそういうのを全部、まあデータベースのコピーとかっていうのも吉田に行ってもらう必要があって、でもそれって結構プロジェクトごとになんか使ってるデータベースがそもそも違うとかポートの割り当てもそもそもやり方が違うとかっていうのがあって、なんかそうなってくるとまあなんか結構プロジェクトごとに独自にチューニングしたスクリプトを用意してなんか Git ワークツリーの仕組みを構築するみたいな感じに今はなってるんだよね。だから、まあ、今僕らがやってる L シフトっていうその大きめなプロジェクトもなんか今回その Git ワークツリーの機能と、仕組みを僕の中で作ってみたけど、やっぱりなんかスクリプト結構書いてなんか AI が一応ワークツリーを使えはするんだけど、その時になんか特にその細かいことは意識せずにできるっていうところまでやったんだけど、まあ、これをいろんな開発プロジェクトに適用しようとすると今のところはちょっと難しいし、まあもちろんカーサーとかウィンドサーフでもやろうとすると結構まあ手間のかかることになってるような状況なんだよね。
うんうんうんうん、なるほどなるほど。一応カーサーもねセッティングはできるようになってるけど、そこまでのだから細かいところがどこまでできるのかっていう感じだね。なんか確か Git ワークツリーで分岐したタイミングで走らせるそのコマンドは確か指定できるから、うんうん、そのコマンドだけでやりきれるかどうかみたいな話なのかな、どっちかというと。
そうそうそう、まあ大体できるはずなんだけど、じゃあ次環境を消すときにクリーンアップする処理がじゃあちゃんと走るのかなとか、なんかその辺も何でしょう、その全体としての管理をしっかりやっていくってなるとまだ一歩及ばないのかなっていうところがあって、
うんうんうん、そうそう。ちなみに今、まあ、
今回はちょっと、うんうん、
今発見したんだけどさ、なんと、うん、カーサーのドキュメントを今ちょっと見ててさ、サブエージェント機能が、
うん、え
来た。
お話が変わった
サブエージェント機能が来た来てるっていうの。
あナイトリーリリースか、あれかアルファ版というか先行リリースで使えるようになってんのかな。
そうそうそうそうそう、だからまあ来る気配が来てるね。まあけど俺が言ってる多分どっちかというとベストオブ N のなんかベストオブ N をセッティングできるようにしてくれたら嬉しいんやけどな。なんかもう完全に分離したタスクをとしてやってくれたりとかすると、来たね。ナイトリーリリースチャンネルでのみ利用できますとのことですね。けどこれ機能安定するまでちょっと時間かかるやろうな。
なんかサブエージェントの機能が結構難しい。まあオープンコードもさっき話してたように、まああるけど全然安定しないし、うん、まあコーデックスも結局、
ね、
そう、
ね、
その機能が、あ、いやいや、コーデックスもまあ昔、まあ初期からずっとあるツールなのにサブエージェントはずっとサポートしてる。
ああ、そういう意味ね。クロードコードもそうそうそう、ほら初期はさ、あのオープンコードみたいに、あのなんだ戻ってこれないとか、サブエージェントがまださらにサブエージェントを呼んでしまって、うん、無限ループみたいなとかあったから、なんか、うん、まあ、そういう意味ではクロードコード並みの精度でっていうのが結構難しいんやろうなって感じやね。
うん、
うん、まあけどカーサーはツール作りはなんかすごいなって思うから期待ではあるけど、カーサー カーサーって LLM をこう呼び出すコスパが良くないからさ、まあ
16倍ぐらいコストかかるっていうもんね今、うん、
まあ API 経由で呼べるから API 経由で呼ぶような形である程度精度を担保できる安いモデルを使わないと結構きついよね。なんか最近だとオープンコードでさ、なんか GLM4.7 ってやつが、まあ、結構安いんよね。中華系のモデルでかなり安くて、でそれだとなんかかなり精度も良くてオープンコードで、まあ、使いまくれるみたいな感じでなんかちょっと話題になったりとかしてきてるけど、そう中核系モデル、まあディープシークとか、まあ中核系モデル系でなんか やれないとなんか一瞬で100万とか吹き飛ぶみたいな世界観になってくるよね。
まあそうだね、オーケストレートしてサブエージェント使ってってなったらもう何並列走らせるんですかみたいな。
そうそうそうそう、ね、で結局さ俺らもさもうチャット GPT ってかコーデックス使ってるだけでもさ、まあ毎週毎週リミット来ちゃうみたいな。けどコーテックスって正直一番多分そのサブスクの中ではコスパいいじゃん。まあほぼ来ないって言われてたと思ってて、ね、まあナーフされてたのか、うん、俺らが使う量が増えたのかどっちかはちょっとわかんないけど、まあクロードコードなんてもう一瞬よね。まあ正直なんか一日とかで来るじゃん。
うんうんう
ん、なんかちょっと大きい仕事させてたりとかすると。だからやっぱ、うん、まあ今後、まあこの AI 駆動開発で、なんだろう、こう無尽蔵に開発し続けるという意味では、やっぱりいいモデルを見つけないといけないっていう。まあ、モデルを見つけるのか、なんか例えば要件定義だけはコーデックスに任せるんだけど、うん、作業だけは GLM4.7 に任すみたいなとか。まあ、安倍ちゃんはね、オープンコードでとか、うん、けど、そういうのをするとなると、やっぱ、エンジニアしかちょっときついなって感じにもなるよね、結局。俺はさ、やっぱ、トライはしてるの。正直、コーデックスのミディアムですら、5.2 のミディアムですら、うん、心もとない時がやっぱあって。
はいはいはい。
そう。だからやっぱ、エクストラハイを使っちゃうんよね、基本的には。やっぱ考えないな、こいつって思っちゃうよね。まあ、それを、まあ一応俺は認知できてるけど、認知できるし、けど細かい制御という意味では、なんか概念的にこいつはおかしい方向に走ってるなっていう理解はできるのよ、俺は。けど、細かく指示出しをして制御するほどの、なんだろう、具体は知らないみたいな、感じの人にとっては、ちょっとでもそれられると、いや違うんだけどなって思いながら、けどどう具体的に指示を出せばいいのか分かんないみたいな、違うのは分かってるみたいな状態になるから、そうするとコーデックスのエクストラハイ使うしかなくなるみたいな。結局クロードコードも結局なんか微妙じゃん、なんかあんまりって感じだから、なんか簡単そうなやつをお願いしたりするけど、なんか正直あんまり頭は良くない気がするんで、まあ結局コーデックスのエクストラハイに頼りがちみたいな。
まあそうね、僕まあ調査とか検討するのはもうコーデックス、まあ僕はミディアム結構今使ってて、まあたまにミスってるの、まあ僕は気づけるからあれってなるけど、全くこう完全にこう AI に任せるとかっていうところを前提に立つと、
バイブコーディング的なやつをね、
ちょっとまだそれは今どのモデルで持っても、まあエクストラハイだったら大丈夫だけど、それ以外は結構難しいみたいなのはあるよね、
俺もあれとはなるけどさ、やっぱそっから是正するのは結構厳しくて、そうするとあれってなるってことはさ怖いんよね、個人的、なんか僕的には、僕が分かってる範囲であれってなる、から僕が分かってない範囲であれってなってんじゃないかなって思っちゃって、
多分ね気づいてないけどね、多分あると思う。まあでも今 AI がね、その細かい部分をなんか分からないけどとりあえず動くところまではやってくれるっていうのが、できてるけど、多分知らないうちにそういうあれっていうポイントは多分ちょっと入ってってんだろうなっていうの。例えばいや、その今後そのサブエージェントとかいろんなモデルをこう、 状況に応じて使い分けてっていうようなことをするってなった時に、僕とかだと結構最近はコーデックスと、クロードコードをなんかどっちもよく使うようになったんですよ。で、それはやっぱりリミットがすぐ来るからやっぱ分散しなきゃっていう意識がより強くなって、今までコーデックスだけでいいやみたいだったのが、クロードコードもちゃんと活用しようみたいな、でコーデックスに、プランを立てさせて、クロードコード の, あのオーパス 4.5 であの並列開発をさせるじゃないですか、で結構規模が大きいと、なんかオーパス 4.5 でさえなんか相当漏れが多くて、
いやオーパス 4.5 は漏れるよね。だからコーデックスにレビューさせるとマジでね、穴だらけ。
そう、穴だらけで、もうなんかそうなってくると、じゃあ他で今なんか X とか、まあ全体を見ての評価ってやっぱ4オーパス 4.5 の評価非常に高いじゃないですか。それでいてもなおこんだけ漏れるっていうんだったら、もう他のモデルに任せるっていうのはなんか本当にさできるんだろうかみたいな。
けどクロードコードのオーパス 4.5 が 俺的にやで評価されてる理由って、なんかあれやと思うよけどね、聞いてくれるとかやと思うよね。まあツールとしての成熟度、さっき言った、まあ、サブエージェントとか聞いてくれるとか、あとバックグラウンドで、まあ、スクリプトを走らせとけるとか、まあ、サブエージェントもね、バックグラウンドで稼働させとけるみたいなとか、だからなんか純粋な頭の良さで評価されてないよね多分。
そうだよね、だから聞いてくれるから人間がそこで指示を与えて精度が上がって
る、精度が上がってるっていう。そうそうそうそうそうそう。だからなんだろう、指示さえ与えてたら精度は変わらんから、なんか真のやさ頭の良さは結局コーデックスみたいな。
そうなんだよね、
うん、ちょっとレベルが違うもんね多分。コーデックスがチャット GPT 系のモデルと、なんか最近チャット GPT の 5.2 プロ使って、で、なんか検討、ちょっと込み入った話を検討してもらってて、もう頭、で、込み入った話を検討した上で、伝えないといけないみたいな感じだったんやけど、もう頭が良すぎて、直したもんね、逆に。
レベル感合わないみたいなね言ってる話の、
そう言ってる、あの頭が良すぎてこれ俺普段の俺じゃねえって思って直したもんね。いやめちゃめちゃすごい、めちゃめちゃすごい本当に。だからで、クロードに直したら、あのやっぱアホなんだなこいつって思って、ね、ちゃんと AI なんだなって、まあ、
そう話を聞くのはうまいけどみたいな。
そう、じゃあ推論してるだけだなって思ったよね。なんか洞察されたなって感じ。あのチャット GPT 5.2 プロは洞察してくれたなって感じで、ちょっとね、頭の良さのなんかレベルが一段違うなっていうことを感じて、まあけどコーデックスでいつもコーデックスかクロードコードでやっぱ全然なんだろう振る舞いというか違うから、コーデックスの方が信用できるなっていうのを、まあ 5.2 プロはね、あのチャットから使え、チャットアプリから使えるやつね。あれは、あの、ただでさえ頭のいいモデルを超高型で、まあディープリサーチぐらい超高させて、より精度の高いものにしようっていう動きをするから、まあちょっと文脈はずれるんやけど、まあとはいえ、やっぱチャット GPT のモデルの方が頭いいんだなっていう。けど日本語上手いのはクロードだよね。
もう間違いない。もうドキュメント書かせたりとか、まあ、対人と会話するためのテキストを生成するだったらもう圧倒的にクロードなんだよね、やっぱり。
まあちょっとそんな感じで、まあちょっと話はずれましたが、モデル差は結構あると。でちょっとすいません、カーサーでサブエージェントが出てるっていうちょっとビッグニュースすぎて、そっから話がずれにずれまくったんですけど、そうですね、まあ、並列開発いろいろできるようになってきてるけど、まあ、本当はもうちょっとね、カーサーのベストオブ N はもうちょっとタスク分離して渡せるようにできるとよりいいなっていう。もうタスクの采配すらをね、預けたいなっていう感覚がちょっと最近あるっていう。
あとあれだよね。なんかその、そうなった時に個人的に欲しいなって思ってるのは、その、分離されたタスク の状況とかを確認できるように、なんかどういう方針でそれぞれ進めてるんだっけっていうのが、多分今、
うんうん、
まあクロードコードとかのサブエージェントとかも正直中身は見れないじゃないですか。オープンコードで初めてちょっと見れるようになって、どういう動きをしてるのかなっていうのは、まあ
なんかけどそれさ、
うん、
思ったんやけどさ、ドットコーデックスの中にさあれが出てくるじゃん、 リストとかログみたいなのが出てくるじゃん。
あ、出る出る出る出る。そうそう、
そこをさコーデックス立ち上げてさ、まあスラッシュコマンドなんかスキルなんか分からんけど、
うん、
なんか監視させるっていうのは結構ありそうやな。なんか今こういうタスクが動いてるみたいな、なんか ID 指定するのかちょっと分かんないけど、
うんうん、まあ確かに
オブザーバーエージェントみたいなのを立てるみたいなやんね、イメージで言
う。あ、そうそう。でただね、俺それも最初か似たようなことを考えてたんだけど、それやろうとすると、うん、なんかモデルに割と何でしょう、固有されちゃうというか、あ、制限されちゃう、うん、あの要はコーデックスが作業してる内容しか監視できないみたいな形になってしまうから。
けどクロドットクロードにもあるでしょ、多分ログみたいな。カーサーにもあるよ。あ、そうそう、確か。だからそれぞれの
モデルごとに対応していかなきゃ、うん、
あ、いやけどそれぞれのさ、
うん、
なんていうの、それぞれのディレクトリを参照してもらえばいけるんじゃないかなって思ったり、例えばコーデックスにオブザーバーエージェントの役目を与えました。で、はい、そこの指示の中にはドットカーサー、ドットクロード、ドットコーデックス全部のログを監視するみたいな感じにするとか、うん、まあ常時監視ではないけどね。
まあね、
うん、
まあ、あともう一つ俺やり方あるかなと思ってたのが、あの、うん、ワークツリーになるっていう前提に立った時に、うん、まあ、基本的にディレクトリとかファイルっていうのは、うん、あのどの作業中でも、
ね、
あの重複しないので、あの例えば Git ignore されたあのドキュメント用のフォルダーとかを作っておいて、必ずこういうルールにのっとって記載しなさいみたいな指示を与えておくことで、うんうんうん、今の作業っていうのがあのどのワークツリーでも見れるようになるっていうのは作れるかなと思ってるから、うんうんうん、なんかそっちでもいいのかなと思ってた。
あ、けどそれな、作業者にそのコンテキストを消費させるのちょっと嫌やな。
まあ、そう言うかなとはちょっと思ったけど、う
ん、あのコンテキスト貧乏なんで、コンテキスト貧乏なんで。まあまあまあまあまあまあ、まあ、けどそっちの方向もあるよね。けどなんかそれこそそのワークツリー、なんかログが勝手に測れるみたいな仕組みがあるところを参照する方がいいと思うな。けどそいつにやらせると指示が濁るから、まあ、指示が濁るっていうのがあるから、なんかそうやな、ハルシネーションのリスクも上がるわけじゃん、やること多くなると。っていう感じ。あ、まあただでさえ抜け漏れがあるっていう前提でね、ただでさえ抜け漏れがあるっていう前提だと、まあ、抜け漏れもあるわ、ハルシネーションもあるわっていうリスクをちょっとでも上げるのは避けたいなっていう感覚があるかもしれない。まあけど Git ワークツリーのなんか機能をうまく使うとありそうやんな。その diff を見るとかコミットログを見るとかでね、なんかうまく。あとコミット、
まあ、あと
コミットを細かくさせてログとするとかね。
あ、やってる人はいるよね。
まああれがいいのかどうかっていうのは、コミットを細かく させてログとするってあれやってる人っていうのはどうなんだろうね。俺はさ、ディフを見たくてさ、コミット勝手にされるの嫌だなって思っちゃうよね。うん、
まあそこはまあテストなりをしっかりして AI をそもそも実装レベルは信頼を置くっていう前提の運用だと思うから、例えばそれをログを積んでった時に、うん、結局どういう作業をしてたかっていうのは Git ログを参照して、まあ、Git ログのリスト取ってきて、さらにその詳細を見に行ってっていう操作が必要になるから、だったらこう一つのファイルに出してた方がはるかにまあ効率がいいんじゃないかなって僕は感じてるから、あんまりコミット積み上げるのは、うん、どうなんだろうって思ってたけどね。
うんうんうんうん、まあそうな、まあ、ちょっとそういうあれもあるから、なんか違うよなって感じやな。
うん、まあでもね、あのカーサーとか、あの、うん、この間実験してた AI を数百体それこそオーケストレーションさせて、
あーカーサーの CEO のね、うんうんうん、
そう1週間でブラウザ作りましたって、あれ1日に最大6000コミットぐらいやってたんだっけな、
うんうんうん、
だからまさにその 作業は全部コミットさせてログで積んでいくっていうような運用をきっと取っているだろうなと思って、うんうんうん、まあそれであそこまでオーケストレーションできてるっていうのはまあ一定その実用たるっていうまあ証拠でもあるのかなとも若干は思うけど、
うんうんうん、
まあ前提あの数百体のオーケストレーションやってるのでまあそうなるようにっていうのはちょっとありつつも、
まあそうやんな。うちで何コミットとかやったっけ、うん、うちで
1日 100とかが100とか200じゃないかな。
うちで100コミット
では、まあプロジェクト単位で見てみるか。今1日でどんぐらいコミットしてるか
けど結構俺コミット頻度低いよ正直、うん、あの結構でっかい開発しててもリフで見たいよ。
僕が多分僕がコミット多めてかまあ細かいタスクが細かかったり、
はいはいはいはい、
修正のタスクが多かったりするからで、うん、僕がこのプロジェクトに結構がっつり入ってからやっぱコミット数どっガッと増えてんだよね、
うんうん、
で12月の後半から、まあ、ほぼ50コミットは1日行くようになってて、
うんうんうんうん、なるほどね。それもデカプルリクエストをドンパンドンっていうやり方になってるからね。
そうね、1回で数万行変更しましたみたいな。
うん、まあけど最近思ったけど、まあちょっとそうだな、まあいいや。最近思ったけどあれだなって思って、やっぱなんか大須回りとか込み入ったところは阿部ちゃんにやってもらわないといけないなって思ったから、やっぱバイブコーディングだけでいけるっていう未来はちょっとまだ先なのかなっていう感覚ではあるよね。まあそれを吸収してくれるサービスがあればあれかもしれないけど、
そんなサービスあるのかな。なんか
けど バーセルとかも一応そういうのをあれしてるじゃん。バーセルがいいのかっていうのはあるけど、
あ、そんなサービスあるんだ。え、どんなの？
あれ、バーセルって
だ
って認証も全部バーセル側で持ってるでしょ。
ああ、そういうことね。
バーセルじゃない、スパベースだ。スパベースだ。スパベースだよ。ごめんごめん。
うんうんうん。スパベースとかみたいに、その認証までまるっと引き受けてくれるから、そうそう、まあ安全だよねとか考えること少なくていいよねみたいな。
一番コアな場所だけは、スパベース側でやってくれてるっていう前提で、うん、みたいな。なんかそう。まあ結局、スパベース、しか使えないみたいな話になっちゃうから、うん、選択肢が低くなるけど、
まあ、一方で認証預けちゃっているがゆえにもあるかもしれないけど、スパベースとかはね、あのデータベースの漏洩があのバイブコーディングでめっちゃ急上昇してるみたいな話もあるからね、
うんうん、そうよね、うん、けどそこをさもうちょっとさセキュアにやってくれるサービスが出てきたらさ、
うんうん、
まあ、てかスパベースも多分そうしようとしてるけど、まあ漏洩しちゃったっていうだけだと思うんだけど、まあだけではないけど、うん、まあっていう話だと思うから、まあけど素人がバイブコーディングしてゼロからオース回りをやるよりはまだ安全だったけど漏洩しちゃったっていう結論やと思うな。う、ね、なんか
多分そう、あの環境変数とかその細かい扱いっていうところが多分スパベースの、うん、及び知らぬところで起きてる問題ではあるから、
そうやね。だからそこを、うん、あの V0 とかはさ、あの環境変数とかを V0 のサービス内で今ここに入れてくれとかって言ってくるじゃん、うんうんうん、まあ、だからレプリットとか V0 とか、うん、まあより多分より全部包括的にあったらレプリットとかになるけど、なんかそういうサービスとか使ってる方が本当の素人みたいな人は安全なんだろうなって思うよね。
まあ確かにセキュアな部分はオンボーディングしてくれるっていうようなね、うん、
そうそう、レプリットだともう DB から全部用意してくれてるっていう前提でしょ確か。だから、うんうん、そっちの方がまあ安全にできるっていう、うん、まあっていうのはなんか最近感じたことだなっていうのを言おうとしたけど、並列開発からだいぶ外れるなって思ったんですけど言っちゃいましたって感じですね。まあまあちょっとそんな感じで並列開発ちょっと引き続きね、まあちょっと阿部ちゃんが一旦 GitWork ツリーをこううまく、まあそれこそね DB のコピーからローカルホストの、ポート番号の勝手に変わるみたいなとか、うん、その辺整備していってくれてるから、ちょっともうちょっとその先の部分まで行けたらまたちょっとこの、ね、はい、ここで報告しましょうって感じですかね。
だからオープンコードがやっぱりちゃんと動くようになったしなと思ってるけどね、
う
ん、まあオープンコードのサブエージェントのモデルを指定できるはずだから、まあそうまあ、カーサーもサブエージェント出てきて、うん、今ドキュメント読んでたらサブエージェントごとにモデルを指定できるとかっていうのがあるんだけど、そういうそこが動くと一歩先進めれるかなっていうの。
まあオープンコードも今多分2日に1回1日に1回ペースでリリースされてるからだから、まあ多分ガンガン開始はされていくと思うよね。だからまあそこを交互期待って感じかな。オープンコードをたまに使って使えるぜってなったらここで報告するようにしましょうかね。じゃあ
そうだね。
あ、ちなみにオープンコードを使ってみようかなって思った人いると思うんですけど、オープンコードって2つあって、オープンコードの O と C が大文字のやつと全部小文字のやつみたいなのがあるんですけど、全部小文字のやつが正式なオープンコードらしいんで、お気をつけくださいっていう感じです。 opencode.ai っていうサービスサイトから、GitHub に行けますね。
うん、
うん、まあちょっとそうこれもね引っ掛け問題よね
なんでこんなことになったんだって思う
よね本当になんでこんなことになったんだろうって感じだね。はい、まあちょっとそんな感じで、はい、ちょっと引き続き並行開発に関してはね、まあ今本当に少人数で開発やってるからこそやらないといけないからね。やった方がいいやじゃなくてやらないといけないっていう僕たちの立場的には
追いつかないからね完全に。そう、
うん、そうそうそう、まあ、っていうのがあるんで、はい、まあちょっとぜひまあなんか引き続き聞いていただけたら嬉しいなと思います。まあこんな感じで普段もね AI 駆動開発のよもやも話をしてるんで、ぜひ、まあ、今回初めて聞いた人がいたら聞き続けてくれたら嬉しいなって思います。はい、じゃあまあ今日はこんな感じですかね。
はい
はい、ちゃんとはい撮れてます、レコーディングできてますはい、
はい、ありがとうございます、はい、
じゃあ本日も
ここで確認入るんだまあいいや、
はい、
うん、はい、
じゃあはい以上ですかね。はい、じゃあ本日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回は、AI 駆動開発に、切っても切り離せない、並行開発について、お話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じで、まあ、基本的には本当に撮ってなんか翌日とか、まあ、その次の日とか、ぐらいに、出しているので、まあ、リアルな声をお届けできたらと、思っております。ぜひ、また引き続き聞いていただけると嬉しいです。もしこのポッドキャストを気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価お願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。